耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1215回8月26日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。今回はですね、算数というか数学というか、まあ、その本なんですけれども、皆さん何か数学や算数にまつわる思い出ってありますか？僕はですね、さっきディレクターに話したら面白かったらしいので、これ鉄板だと思って話すんですけども、高校の時のですね、高校1年生の時の数学担当の教師がすごい面白かったんです。ヒルマン先生というですね、確か立教大学卒業の結構頭のいい先生だったんですけど、その先生はですね、いわゆる熱血教師だったんですね。いい人だったんですけども、教室に入ってくる時にですね、お待たせ、よしやろうかっていう、そんな感じの先生だったんですけど、ある日ヒルマン先生がね、授業に遅れてきたことがあってですね、予鈴が鳴ってるのに3分経っても先生が入ってこない、あれ珍しいな、ヒルマン先生にしてはと思ったら、ヒルマン先生がおもむろにですね、ガラッとドアを開けて、お待ち、どこの寿司屋かと言って、非常に生徒に人気のある先生でした。ただしですね、先生、自分の頭がいいからって途中式を飛ばすのだけはやめてほしかった。そんなこんなで、今日は算数の本をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は後藤書院より出ております岡部恒春著、大人の算数という本です。まずは著者のご紹介。岡部恒春さん、数学者、そして埼玉大学経済学部教授でして、現在のこの計算偏重の算数数学教育に異論を投げかけて、独自の算数数学教育を提唱している方です。その一環としてですね、理科数学の魅力を伝える体感型ミュージアムリスーピアというのを監修しています。こちらがパナソニックセンター東京内にあるんだそうです。これちょっと行ってみたいと思いました。ディレクター後で行きません？無理か。はい。でですね、これまでにも、この岡部さんはですね、数学や算数に関する著書を数多く出しているんですが、まあ、数学の面白さをね、伝えるものが多く、本当に数学の面白さを僕らに伝えてくれる方です。今回の本はですね、こんな感じのテーマでした。順序立てて数学を考える思考法を紹介するっていうと難しそうに聞こえるかもしれませんけど、まあ、ぶっちゃけた話ですね、数学ってこういう風に考えると面白いよ、パズルみたいだよっていうのをね、僕らに教えてくれる本ですね。なんでも岡部さん、計算が苦手で、小学校の時算数の成績5段階で2だったらしいんですね。そういう人って数学者になれるんですね。で、岡部さんはどうやったらこの計算を簡単にできるんだろうと考えていたそうです。で、その岡部さん、中学に入って算数が数学に変わってから、ちょっと頭を使って順序立てて考えれば簡単にクリアできることがあるということに気づいたんだそうです。で、その思考法を紹介しているのがこちらの本、そしてこの本のテーマなわけですね。では内容の紹介に行こうと思うんですけども、この本図解が非常に多いです。なので本来は皆さんにね、図をお見せしたいんですけども、残念ながら新刊ラジオまだ映像に対応してないんですよ。今後もまだ予定がないんですけどね。で、今回はね、皆さん頭の中にちょっと図とかね、思い浮かべてもらって、できれば紙とペンも用意してもらって、聞いていただきたいと思います。まずは、小構成です。全6小構成になっています。第1章、直感と計算で図形を求める。第2章、複雑な図形を大胆に簡単に理解する。第3章、図形の性質をトイレットペーパーで学ぶ。これ面白いですね。第4章、角度の本質を鉛筆回しで見抜く。第5章、マッチ棒パズルで図形と数の関係を考える。第6章、餅を切り分けて図形の法則を暴く。はい、なんか伊藤家の食卓のサブタイトルみたいな感じですけども、まあ本当に発想の方法としてはそんな感じです。トイレットペーパー、マッチ棒、お餅、まあとにかくそういう風に例えて図形をもう本当サクサク解いていきましょうという感じなんですね。じゃあまずはですね、簡単そうなところから、まあ数学の本というか算数の本ですから、問題を出していこうかなと思います。第1章、直感と計算で図形を求めるから、小手調べ、三角形の面積の問題です。問題。底辺が8センチ、高さが4センチの三角形の面積は。はい、どうぞ考えてください。苦情のメールは送らないでくださいね。そんぐらいできるよーってすごい聞こえてきそうだったんですけど、忘れてる人一人ぐらいいるんじゃないですか。底辺が8センチ、高さが4センチの三角形の面積。はい、答えは16平方センチメートルですね。8×4÷2 ですよ。まあ、底辺×高さ÷2。何回も聞きましたね。 じゃあですね、派生問題をいきましょう。今の三角形、同じ図形を2分の1に縮小コピーしたものと、2倍に拡大したものの面積を求めてください。縮小すると底辺が4センチ、高さが2センチの三角形、そして拡大の場合は底辺が16センチ、高さが8センチの三角形となりますが、まあ、それぞれの答えはですね、4平方センチメートルと64平方センチメートルです。しかしここにある法則が存在しています。底辺と高さが半分もしくは倍になると面積は4分の1もしくは4倍になっている。すなわちコピー機で X 倍に拡大もしくは縮小すると面積は X の2乗倍になるという法則がありますね。まあ、理系の人だったらですね、このあたりまで行っても、矢島舐めとんのかと思ってるかもしれませんね。そりゃそうだよと、だってそもそもかけてるんだもん底辺と高さを、それは2乗になるだろうよと思うかもしれませんけど、分からなかった文系の方はですね、へえすごーいって棒読みで言ってください。まあ、とりあえずこれ初歩の初歩の問題です。しかしこういう考え方、おそらくですね、子供の頃は思い浮かばなかったと思うので、まあ、大人になった今ね、考えるのは面白いんじゃないでしょうか。じゃあ難易度上げていきましょう。皆さん紙とペンの用意はよろしいでしょうか。問題、正六角形の花壇用の90平方メートルの土地があります。正六角形の一辺の長さの3分の1の幅のまっすぐな道を3方向につけました。花壇として使える土地の面積を計算しなさい。いや、音声だけにするとやっぱり難易度上がりますけどもね。まあ、ぜひ紙とペンに書いてみてください。まずは六角形をね、書いてみるんです。そしてその各辺の中心から対面している辺に道を作ると。まあ、イメージすりゃいい人は、まあ、六角形のピザとかチーズがあると考えて、それをなんか6等分したと考えてください。まあ、6ピースのなんかチーズかピザのてっぺんがバーンと広がってる様子が見えると思うんですね。ここの面積を求めればいいんですよ。はい。まあ、長さは与えられてませんけども、元の面積は90平方メートルです。はい。では、皆さん計算してみてください。まあ、そろそろこの問題解けた方いますかね。もしくは投了した方いらっしゃるんじゃないでしょうか。少なくとも僕が知ってる限りリスナーだと、そうですね、元オートバンクで手伝ってくれた吉田さんが今解けてるかなと思うんですけれども、正解いきましょう。正解は40平方メートルです。さっぱりわからない方のために解説していこうと思うんですけども、実はこれですね、さっき言ったコピーの拡大縮小の原理の応用になります。実際に図で書いた人はわかると思うんですけども、花壇として使える部分、さっき僕チーズのてっぺん、ピザのてっぺんみたいなこと言いましたけども、あれ寄せられるんですね。わかります？わかります？でっかい六角形作って、道をパシッパシッパシッパシッって切ってったら、その道の部分開くじゃないですか、空間が。そこをカチャって寄せられるんですよ。するとですね、一辺が3分の2の長さになった正六角形ができるわけです。すなわちさっきの考え方、 X 倍に拡大縮小すると面積は X×X 倍になる。すなわち3分の2の正六角形ができたので、面積は、元の面積 90× ことの3分の 2×3 分の2、すなわち 90×9 分の4となるので、答えは40となるわけなんですね。まあ、ちなみにこの問題、六角形だからめんどくさかったかもしれませんけども、四角形だとすぐにわかります。まあ、例えばそのデンマークの国旗とか、フィンランドの国旗とか、スウェーデンの国旗とか、イングランドの国旗とかの地の色の部分の面積を求めてくださいと言ったらですね、やっぱり四角形を買っちゃって寄せようとすると思うんですね。まあ、こういう考え方がですね、いわゆるその数学を簡単にする考え方、もうちょっと考え方を変えるだけで計算力がなくてもできるというですね、岡部さんの主張なわけです。では最後の問題に参りましょう。今度はイメージしやすい図形ですね、円です。問題、直径が1センチ、2センチ、1センチ、3センチの円4つが順に並んでいます。円周の長さの合計を求めなさい。はい、イメージはしやすいですけど、問題の難易度は上がってます。円周の公式覚えているでしょうか。さて、長さの合計は、答えは本で。 まあ、ちなみに問題の解き方なんですけども、本に即して言うとですね、まあ、一個一個を考えなくても、いっぺんに考える方法があるんです。あと、円周率は 3.14 で計算してみてください。π って書くなよ。はい、そういうわけでですね、そろそろまとめに入りますけども、まあ、本当にこういう風に図形の問題を分かりやすく解くためのいろいろな考え方が詰まった一冊となっています。伊藤家の食卓とかね、ああいうテレビ番組で一時期図形問題流行りましたけども、意外とああいうのって家族で見てても楽しいですよね。で、この本の帯に書いてあったんですけど、まずは大人がこの数学や算数の楽しさを知って、次にお子さんに教えてあげてくださいと、言っています。だから、大人の算数っていうタイトルみたいですね。別に、エロいところは一切ありません。三角形がエロいとかいう人は別なんですけれども、大人のってついたら何でもエロいと思うなよという、そういう内容の一冊です。まあ、ぜひですね、この大人の算数、そろそろ夏休みも終わっちゃいますけども、夏休み前にお子さんに教えられるようにお父さんお母さん勉強してみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。大人の算数、岡部恒治著、後藤書院より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、なんというか数学算数の面白さっていうのをね、また再発見できるような一冊だと思いますから、学生時代のね数学アレルギーを持ってる人はね、またぜひ読んでみてほしいと思います。まあ、パズルだと思って解けば面白いです。で、この話をしてて思ったのはね、やっぱりそう数学にまつわる思い出って結構あるんですね。高校とかね、中学のディレクターもありましたし、僕もありましたしね。だからね、皆さんの、中高の時のね、数学もしくは数学教師にまつわる思い出ありましたら、ツイッターでぜひつぶやいてみてください。SKGP つけておくと他のリスナーさんもわかりやすいので、ね、いいかなと思います。ちなみに僕の、思い出はさっき言った、昼間先生、熱血だったのであだ名が昼間ビンビン物語でした。そんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。男子校だからとはひどいあだ名だよね。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、視力 1.5 石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。目いいんですね。
あ、知りませんでした。
知りませんでした。
眼鏡とか、まあ、伊達はかけますけど、
はいはいはい、
そう、僕実は視力もう生まれてからこの方一回も落ちたことがないんです。
素晴らしい。
1.5 でございます。ただそんな僕にも見えないものがある。
ほう。
というわけで本日紹介したいオーディオブックこちらでございます。
今のかっこいい入り。はい、脳を見える化する思考ノート。お、久々、五道時生さん。
はい、そうですね。もう脳を見える化する思考ノート、は
い
は
い、もしかしてバッサンが見えないものって、
まあ人のね心の中身とかそういうのは見えないよね。何何
いや、ちょっと黙ってみたんです
けど。いや、だからさ、黙られるとラジオだから。
うん、この後バッサンがセリフでどうやってフォローするのか。
じゃあ一緒にやっていこうよ。
はい。
で、まあ、どういうものかと言いますと、まあ、本当に脳を見える化するためにノートを使っていろんなことを書いていきましょうっていう。
うんうん、
まあ、ノート術でありながらマインドマップにも近いような。
そうですね。はい、僕もパッと見てみたんですけども、
はい、
なんだろうな、あれマインドマップっていうかフローチャートっていうか、
はい、
なんか新しいね。
そうですね。なんかあとマインドマップの他にもトゥードゥーリストみたいなのも一緒に混ぜ合わせて、もうそれをなんか一緒にミクスチャーしたみたいな感じの使い方ができる、五道さんなりのこうノート術みたいなところですね。
プライベートでの人の考えっていうのは確かに読めないですけども、
はい、
仕事においての人の考えっていうか自分の考えって分からなくなる時ありません？
確かにありますね。
俺次何するんだっけみたいな
とか、あれ俺はこの先何をしていけばいいんだっけとかありますよね。
で、そういうのを見える化するために、はい、ノートに書いておくっていうのは結構重要かもしれない。
はい。で、まあ、後藤さんですね、最近ネットとかいっぱいあるじゃないですか、
はい、
で動画を見たりとか書類とかをパソコンで添付されたりとか、
うん、
もう見るだけ受けるだけみたいになっちゃってる、
うんうんうん、
っていうのではなくて、改めて自分の手でこう書いて吐き出してみて自分の頭の中を整理するっていうことをやってほしいなっていうような思いがあるようでございます。
なるほど。
というわけでですね、こちらのオーディオブックを聞いて皆様ぜひぜひ自分の脳みその中がどうなっているのか確認してみてください。というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。まさか矢島さんにあんな裏切りされると思わなかったよ。